はい、
天皇賞はまたまたルメールが一着ということでですね、一番人気でぶっ飛んだり連チャンで一着したり忙しい人ですね。ですね、今週兄貴殿から言われてたのは鶴と亀だと、鶴と亀に注意しとけっていうふうに言われたんですよ。もともとね、一番最初にやっぱり兄貴殿から言われたのは水谷豊主演のドラマテレ朝の相棒なんですよね。相棒これ見といた方がいいぞっていうふうに言われたのが随分前の話で、今秋から始まったのがシーズン24ですか。で、相棒っていうのがそのいろいろ変わりましたけれども、またなんかスポガリのおじさんに戻りましたね。必ずその頭文字がアで末尾がルで終わる名前なんだよっていうふうに教わって、するとやっぱりですね、第1話見たら、第1話と第2話で拡大版で、で、片岡鶴太郎っていうね、昔のお笑い芸人の人で、今はなんか絵描いたりしてるんですか、一日一食でヨガやってね、随分痩せましたけれども、鶴ちゃんが出てきて、で、今週はですね、もちろん片岡鶴太郎の会は終わったんですけども、何でしたっけ、刑事役で出てきた人が、また鶴だったんですよね。鶴っていう感じの、なんて読むんでしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけども、とにかく鶴で始まる、鳥の鶴で始まる、その名前の人で、で、相棒は亀山でしたっけ、なんだっけ、亀が、亀ですわね。だから、鶴と亀、かなりこれ強調してねえか、ってことで、これ、枠順出る前なんですよ、天皇賞のね。鶴と亀だ。はい。で、天皇賞の枠順が発表になって、こうびっくりこくわけですよ。まあ、予想にも書きましたけれどもね。5枠の末尾が、ホウビスケツじゃないですか。で、マスカレードボールで、場面の末尾がツルなんですよ。で、6枠もそうなんですね。エコロバルツ、ミュージアムマイル、ツル。5枠と6枠の末尾がツルツルなんですよ。あ、片岡鶴太郎2話にわたってね、人間国宝役で出てきて、第3話もう刑事に鶴っていう字の人が出てきて、本当だっていう。じゃあ亀はってことになりますわね。一人いるじゃないですか。亀田ハートが。亀田恩心が。なんで土曜日からもう亀田買うんだ。予想にもね、もう頼む亀田、これは買わなくちゃいけない人ですよ、今週はっていう。皆さんもドンと買ってくださいっていうことをね、自信満々に書くわけですけども、土曜日どこにもいねえんすわ。はい。まあ、2蔵しか乗ってなかったんですけども、どっちも来ないで、で、メインレースのファンタジーステークスも、まあ、軸は、まあ、ね、違う枠だったけど、相手に、一番手にまず亀田ハートだ。で、今日日曜日の予想もですね、でも、亀田、買おうぜっつって、第9レースか第10レースでも軸にしてましたけれどもね、とうとう力尽きてね、結局来なかったんですよ。でね、マホロバステークスのエアファーディター、青亀田ハートも、土日メインレース、土日とも騎乗があるんで、買いましょうねっていうことを土曜日まで言っておいたにもかかわらず、抜けにしてるんですよね。なんですかね。ね、で、結局だから終わってみれば、京都メインマホロバステークスは、亀田ハートが一着で、天皇賞は5枠6枠の場面末尾のツルツルがワンツーフィニッシュと1、2着枠連5、6っていうね。これ確実に兄貴殿もう言ってますわね。で、もちろんこれ終わってから言ってませんよ。土曜日の力したと予想に書いてますからね。今週のキーワードはツルとカメだ。で、さらに驚いたのがですね、昨日の土曜日の名探偵コナンのネクストコナンズヒントなんですよ。まあ見てましたね、リアルタイムで。で、番組終わってエンディングが流れて、新浜レオンの曲が終わって、で、ネクストコナンズヒントが出るわけですけども、何でした？私ね、これ冗談抜きにね、飲んでたカルピス吹きました。はい。で、兄貴殿はもう、幽体離脱仕掛けたって言ってましたね。ネグスとコナンズヒント。亀。亀なんです。ちゃんと動物の亀のね、あれは何ですか、両生類ですか爬虫類ですか、亀の絵がね。 もうね、誰が書いてんすかね、あれね、シナリオね。でね、仮面、ダハートは10番人気で一着するしね。本当にね、どこまで行ってもね、鶴と亀だ。ねえ。だから、まあ、マスカレードボールがですよ、まあね、一番人気だったですけどね、ネガワクマホービスケッツの方なんですけども、もう場面の下がこう、ツルってなってる以上は、ここ軸にしないわけいかないですもんね。これこうなったらね、お前何考えてんだよってね、いうことになっちゃいますしね。でもね、亀田ハートもね、力尽きずに最後まで押し通してね、もう亀田ハート全部買おうぜっていう風にね、宣言しときゃよかったですね。だって今日はあと覗くっていう日でもあるんですよ。覗く。これはね、デバガメの日なんですよ。デバガメね。覗き魔。日本のね、覗き魔の代名詞ってデバガメですもんね。だからね、覗くの日はね、亀田ハートね。デビュー以来ね、覗く日のキーマンなんですよ、こいつ。まあ、自ら馬券になることはまあ、そんなないんですけれども、入っていたね、ワグゼッケンとかそのレースの決まり目がね、メインレースにずっぽりだったってね、何度も見てます、この覗く日の亀田ハート。今日はとうとう覗き日メインレースでね、まあ、天皇賞の裏ってこともありますけれども、つるつるの前のね15分前にですね、ズバッといっちゃうっていうね、まあね、本当びっくりこやしたね、本当にね。Jパームスっていうのはね、ペルセウスステークスで、土曜日のメインレースラッパフィーで一着だったんですけどもね、これね、本当すいません、抜け駆けで申し訳ないです。副賞だけちょっと買っちゃいました。これは私のホームページの高本からの報告に載せた通りですね。本当にね、新聞ですよ。だね、伊達にね、550円とか650円とかね、競馬新聞しないんですよね。高いのには理由があるんです。スポーツ新聞180円、ね、こんなんで済ましちゃうね、小じぎはね、もう用なしなんですよね。参加しちゃいけないんです、本当はね、あんなもんでね、何になるんだっつう、本当にね。まあ、そら恐ろしいことが書かれているというか、あの印を本当にちゃんとね、真の意味を理解すれば、競馬では絶対負けなくなるっていうね、そういう私は自負もあるです。はい。で、まあ、多くは語りません。ブログに載せた写真の通りなんですけれども、明らかに八ゼッケン、これやべえだろっていうことはね、事前にね、こう、わかるわけですよ。でね、ただ、私が予想出す時点で、本人が直接馬券になるっていうこともあるんで、八ゼッケンがね、馬券にならなかった時点で、ああ、これもうメインレース行ってんだなっていうのはね、そういうふうに切り替えなくちゃいけないっていうのがあるし、また、せっかくね、勝ち馬って有料の、あ、まあ、勝ち馬って言っちゃいましたけどね、まあ、力馬っていうことにしましょうわ。よ、力馬のね、力馬を、有料で、物ですから、それをね、勝手に私がね、予想でね、こういうこと、印打たれてますよっていうね、言っちゃいけないことですよね。だから皆さんね、ちゃんとお買いになって、各自お買いになって、興味のある方はですよ。で、各自チェックしてくださいってことなんですけれどもね、J パームスがね、ラッパ吹いて一着したね、その15分後にね、今度はね、ファンタジーステークス京都のメインレースまで8ゼッケンのスッポンポンがね、2着しやがるんですよ。恐ろしい話でしょ？東西とも8ゼッケンっすよ。ね。なしてああいうね、印が打たれてたのかなんで、しかもね、今日もですよ。日曜日もですよ。力馬のね、あの方の印、東京と京都の最終レースの馬柱見てください。どこにどういう印が打たれてましたか？それによりね、あなたはね、あれを変えるんじゃないですかっていうね、そういうご提案をね、させていただきたいんです。はい。で、これね、中央に限ったことじゃないですよ。地方競馬もですからね、地方競馬なんかもっとね、強烈ですからね、あなた地方競馬のね、競馬専門誌なんかね、ほぼ売れてませんよ。ね。でもね、みんなバカだなと思います。目の前にね、たった550円でね、お宝の地図が売られてるのにね、誰も見向きもせずね、180円のね、スポーツ新聞で済ませてる。バカやなと。 私中学の時から親父に言われて使いっぱさせられてました。秋葉原のホーム内にあるキオスク、ここはですね、南関東の地方の競馬新聞前日版が一番早く入荷するんです。それを買いに行かされてました。もう10年間続きましたね、使いっぱね。高本君よっていう男は、もうこと馬券に関しては完璧主義者なんで、前日のうちに全てが揃ってないと、もうね、本当に気が狂うように、狂ったように暴れる人でしたから、まあ、それは大変ですよ。ね、秋葉原にね、いつもだから定期券持ってね、競馬新聞買いに行って。で、その競馬新聞の何を見るかっていうのはね、力馬の、ケイさんのことです、みたいなことですよ。それと同じです。もうね、50年も前から続くことなんですよ、これは。ね、直接買っても来ることもありますけれどもね、もっとそら恐ろしい印なんですよっていうこと。それもね、今もね、例えばね、慶州ニュースっていうね、かつて大川慶次郎さんがね、ヒットトラックマンだった新聞、まあ大川さん亡くなった後はね、これ中央版は廃刊になりましたけれども、いまだに地方版は発行されてますわね。それともちろん他の競馬ブックもいっぱいあります。それね、前日のうちに買って、秋葉原まだ売ってますよね。でね、水道橋にも売ってますけどもね。で、それ買ってきて眺めて、あ、こういう印が打たれてるんだねっていうことをね、見ながらじゃないと太刀打ちできねえよと、めくらのまま競馬やんなくちゃいけないんだよっていう、必要な投資なんです。550円ね、一部ね、500円以上する新聞で、ね、4種も買えば2000円超えちゃいますけれども、それはね、必要な投資なんです。絶対に当たり馬券を取るためになくてはならないアイテムだ。だからドラゴンクエストで言うと、みんなはゴーレムを相手にヒノキの棒を装備したまま戦ってるんですよ。これ勝てるわけないんで。ね、最低でもね、やっぱりね、鋼の剣ぐらいは持っていかないとゴーレムには太刀打ちできないでしょ。ね、まあ強い武器があればあるほどいいですよ。稲妻の剣とかね。ね、みんなヒノキの棒でやってんのはバーだなってね、思いますけども。私はね、ちゃんとね、あ、これは鋼の剣に相当するものなんだなと思って、昔の教えをね、ちゃんと守って、親父の教えを守って、いろんなね、怪しいトラックマンのね、不思議な印をね、ちゃんとね、見ながらね、やってます。だからね、三連単ね、51万だってね、手に取るようにわかるんですよ。まあもちろん全部が全部じゃないですけども、いや、この前の裏ゲーはびっくりかけましたね。三連単ね、お、5万かと思ってね、老眼ですからね、数字の、岡部玲子みたいにね、桁がわかんないんですよ、私も。1、10、100、あ、5万か、まあまあついたなぁ、なんて思ってね、よく見たら51万だったって、桁1個間違えてね。一人ね、オフとコーラゲンでね、うんこ漏らしてたのはね、もちろん私のことですね。なんか、あの日、うんこ臭かったでしょ？オフとコーラゲンね、ウィンズコーラゲンの一番上の6階ね。あれ、私が漏らしたうんこの匂いです。すいませんでした。本当にね。それはね、あんたね、2点や3点で、ね、51万も取っちゃえばね、うんこも漏れるっつもんですよ。まあ、そういうわけで、そういうわけですよね。本当にね、面白いもんですね。まあ、あとね、これね、手だれの読者様からね、すごいメールいただきましてね、広島の方なんですけどもね、E さんって方なんですけどもね、なかなかね、いい馬券を、まあ、みんな手だれです。私の読者様、みんな手だれなんですけれども、いや、なんかでも、もう本当にね、今日はね、素晴らしいなと思いました。マホロバステークス。3枠と6枠だってね、おっしゃったんですよ。ほほーと。でね、来ました。これ日本ピロキープと、それからエアファンディタ。ね、この、まあ、ワイドでも2000何歩ついていい馬券だったんですけどもね、それしっかりお取りで、ちゃんとね、自らね、道を開かれてる方もいらっしゃいます。ああ。これね、ほんと、どうしようかな、週報に書きたいんですけどもね、まあ、オツが下がるんでやめときます。まあ、兄貴殿だけにはね、こういうご報告をいただきましたというメールをね、送りたいと思いますけれども、本当素晴らしいと。ナイスです。でね、天皇賞よりね、裏のメインですわね。こういうの取らなきゃダメっすわね。本当にね。今日はね、マホロバステークス7枠来ませんでしたけれども、まあ、残念でしたけれども、これはね、私も信念を持って軸にした枠ですから、来なかったらもうしょうがねえと。だって、ペーシャーフラワー、 ダブル登録だったんですから。いやいや、まあ、それだったら、ジェイ・パームスも受験せよっていうことですよね。すいません。ジェイ・パームスとね、ペシャ・フラワー、唯一のダブル登録、2頭出てきましてね。だからね、これもすごいことだなと思いますわ。決してね、その力馬のね、ヒットトラックマンの打たれた印だけではなく、ジェイ・パームスはダブル登録でもあったっていうことで、そして本人が一着しつつ、ファンタジーステークス反対競馬も8ゼッケンだよって言ってくれたんでしょうね、これね。本当にね。で、763ゼッケンのペーシャーフラワーは本人来ないで、反対の天皇賞も7枠も13ゼッケンの名称タブルも来なかったんですけどもね。まあこれはね、ご愛嬌ということで、またね、来週どっかでね、ズドンと来たりするんですよ、これね。特にね、長島まなみちゃんがね、多分来週はね、メンスの中日かもしれませんけどもね、どうしてお前そんなことわかるんだってね、もちろんこんなもんなんてデタラメで言ってるんですよ。長島まなみちゃん、来週尺じゃないですしね、あ、尺じゃなかったですね、どっか早いところでね、ラッパ吹いたりするから気をつけた方がいいですよ、ダブル登録、本当に。ヤングジョッキーシリーズね、あれ、地方を転戦してやってますけどもね、ファイナルラウンド、12月にありますけれどもね、あれは見てて面白いですね。なんかね、同じジョッキーの組み合わせってね、複数回出たりするんですよね。だからね、佐藤翔馬とね、谷原優月ね、浦和でね、もう一回これ二人で馬券なんじゃねえかななんて思いながらもね、まあもちろんそれだけの要素で買ったわけじゃないですけれども、谷原優月ってまだ中央未勝利なんですよ、今年デビューして。でもね、ヤングジョッキーのファイナルラウンドに残ったんですよ。はぁと。これもね、ちょっとおかしくないっすか、中央で未勝利なのにっていうね。だから多分ファイナルラウンドが始まる前までに谷原優月中央で初勝利ってこともあんじゃねえかななんていうふうに思ったんですけどね。どうでしょうね。で、ブログの方でファイナルラウンドも1点で取ったるぜというふうに宣言したんですけれども、ちょっとね、私が期待していた展開とちょっと違ってきましてね、ファイナルラウンドにあるジョッキーが進出しなかったんで、予定が狂っちまったんでね、当日ね、暦でなんとかなればいいなと思うんですけれども、いや、ヤングジョッキー、こんなに面白いもんだなっていうふうには思わなかったですね。中央競馬もね、見てれば面白いっすよ。あのね、三河本ね、クンニペロペロなんかがね、一番人気でメインレース一着したんですよ、この前浦和のメインで。びっくらこきましたね。一番人気で一着、まあ、天皇賞の週だからなと。オン神本って書きますからね、天皇賞の週ぐらいはまあ一着すんだなと思いましたがね。でね、三河本がね、馬券になる時っていうのはね、相手がね、そうまあね、波風立たずに終わらないんですよ。もう大波乱、相手ブービー連れてきて、ワグレンで万馬券でしたからね、そんなもんかと。で、この前の南部杯だってそうじゃないですか。あのダート初勝戦のね、七グの馬ね、三河本が乗り換わって2着だったでしょ。で、あの日ね、私ね、まあ、ベシャレバでも話しましたけれども、コンちゃんにね、懇切丁寧にレクチャーしたんですよ。南部杯はこうだろ、こういう馬券になるからなと。ね、まあ、一着はね、まあ、竹か川田だろうなと。ただ、三河本はこれ消せないし、必ず馬券になる存在だと。まあ、いいとこ、2着だろうな。1着だけはないんだよ。ただね、2着、ここは固定して買っても面白いぞと。で、3着は5枠のどっちか2頭だろうと。ね、小牧太。こっちだったらね、最高だなと。ただまあ、同枠の中央馬の方かな。っていうことは、3連単ね、川田か竹1着フォーメーション。で、2着に三河本固定、3着5枠の2頭で、これ4点なんですよ。まあ、それらしいことちゃんとベシャレバでも私話したと思います。そういう風に買うんだよっていうようなね、ことをね、ほのめかしてましたね。で、あの日はですね、私、中央が終わってから、ウィンズコーラゲンのオフトに寄って帰るから、まあ一緒に、コンちゃんと一緒に帰らないよと。だから、こんちゃんは丸の内線に乗って、帰んなっていうふうに言ったんですけども、いや、そこまでお供しますよって言ったんですよ、あいつ。 あ、そうかと。じゃあね、俺のね、レクチャーを聞いてこいつもね、ようやく自分のね、身銭を切ってね、馬券を買う気になったかと思ってね、よ、4点な、このフォーメーションってな、こういう風に塗るんだぞっていう風にね、思いながらね、で、テクテク歩いてったっすよ。そしたらね、あの野郎ね、まあね、あいつね、コーラゲンのね、喫煙所にね、寄ってね、先生、俺ここでタバコ吸って帰りますから、じゃあっつってね、いなくなっちゃったっすよ。はぁですよね。お前、て、何分あの馬券買いに俺と一緒にここまで歩いてきたんじゃねえのか。結果ね、案の定ね、その三連単フォーメーションね、四点でね、的中なんですよ。こんちゃんもね、もう、しかもご祝儀渡してるんですよ、俺あいつに。千円ずつぐらいだったら買えるじゃないですか。四千円も投げりゃ。いくらついたと思います ?2 万4千なんですよ。ねえ。24万なってんですよ。ねえ、もう、ほとほとあいつはね、お金に縁のねえやつなんだなと思いましたね。私からね、二足三本の金もらってね、満足してね、で、その金持って1円パチンコ行ってんすよ、あれ。ね、で、塵も積もれば山となるで。ねえ、ずいぶんね、パチンコで負けてね、バカだなと思いますけども。まあ、来週行きます。また説教してやろうと思いますけども。そんなわけでした。